民読おやすみ読書。この番組は1週間の疲れを癒す週末のお休み前、私秋岡雅子がセレクトした本をご紹介するポッドキャスト番組です。寝落ちせずに最後までお付き合いください。赤ずきんちゃん。昔々あるところに小ちゃい可愛い女の子がありました。それは誰だってちょいと見ただけで可愛くなるこの子でしたが、でも誰よりも彼よりもこの子のおばあさんほどこの子を可愛がっているものはなく、この子を見ると何もかもやりたくてやりたくて、一体何をやっていいのかわからなくなるくらいでした。それである時、おばあさんは赤いビロードでこの子に頭巾をこしらえてやりました。すると、それがまたこの子によく似合うので、もう他のものは何にもかぶらないと決めてしまいました。そこでこの子は赤ずきんちゃん、赤ずきんちゃんとばかり呼ばれるようになりました。ある日お母さんはこの子を呼んで言いました。さあ、ちょいといらっしゃい、赤ずきんちゃん。ここにお菓子が一つと、ぶどう酒が一瓶あります。これを赤ずきんちゃん、おばあさんのところへ持っていらっしゃい。おばあさんは、ご病気で弱っていらっしゃるが、これをあげると、きっと元気になるでしょう。それでは、暑くならないうちにお出かけなさい。それから、外へ出たら気をつけて、お行儀よくしてね。やたらに知らない横道へ駆け出して行ったりなんかしないのですよ。そんなことをして転びでもしたら、せっかくの瓶は壊れるし、おばあさんにあげるものがなくなるからね。それからおばあさんのお部屋に入ったら、まずおはようございますを言うのを忘れずにね。入るといきなりお部屋の中をキョロキョロ見回したりなんかしないでね。そんなこと私ちゃんとよくしてみせてよ、と赤ずきんちゃんはお母さんにそう言って指切りしました。ところでおばあさんのお家は村から半道離れた森の中にありました。赤ずきんちゃんが森に入りますと、狼がひょっこり出てきました。でも赤ずきんちゃんは狼ってどんな悪い獣だか知りませんでしたから、別段怖いとも思いませんでした。
赤ずきんちゃん、こんにちは、
と狼は言いました。ありがとう、狼ちゃん。
大層早くからどちらへ？
おばあちゃんのところへ行くのよ。
前掛けの前に持っているものはなあに？
お菓子にぶどう酒。おばあさん、ご病気で弱っているでしょ。それでお見舞いに持ってってあげようと思って、昨日お家で焼いたの。これでおばあさん、しっかりなさるわ。
おばあさんのお家はどこさ、赤ずきんちゃん。
これからまた八九町も歩いてね。森の奥の奥で大きな樫の木が三本立っている下のお家よ。お家の周りにくるみの生垣があるからすぐわかるわ。赤ずきんちゃんはこう教えました。狼は心の中で考えていました。
若い、柔らかそうな小娘。こいつは油が乗っておいしそうだ。ばあさまよりはずっと味がよかろう。ついでに両方一緒にぱっくりやる工夫が肝心だ。
そこで狼は、しばらくの間、赤ずきんちゃんと並んで歩きながら、みちみちこう話しました。
赤ずきんちゃん、まあそこらじゅうきれいに咲いている花をごらん。なんだって、ほうぼう眺めてみないんだろうな。ほら、小鳥があんなにいい声で歌を歌っているのに、赤ずきんちゃん、 なんだかまるで聞いてないようだな。学校へ行くときのようにむやみとせっせこせっせこと歩いているんだな。外は森の中がこんなに明るくて楽しいのに。そう言われて赤ずきんちゃんは仰向いてみました。するとお日様の光が木と木の茂った中から漏れて、これがそこでもここでも楽しそうにダンスしていて、どの木にもどの木にもきれいな花がいっぱい咲いているのが目に入りました。そこで、私おばあさまに元気で勢いのいいお花を探して花束をこしらえて持ってってあげようや。するとおばあさんきっと喜びになるわ。まだ朝早いから大丈夫、時間までに行かれるでしょう。とこう思ってついと横道からその中へ駆け出して入って、森の中へいろいろの花を探しました。そうして一つ花を摘むと、その先にもっときれいな花があるんじゃないかという気がして、その方へかけていきました。そうしてだんだん森の奥へ奥へと誘われていきました。ところがこの間に隙を狙って狼はスタコラスタコラおばあさんのお家へかけていきました。そしてトントンと叩きました。おや、どなた？
赤ずきんちゃんよ。お菓子とぶどう酒をお見舞いに持ってきたのよ。開けてちょうだい。
取っ手を押しておくれ。おばあさんはご病気で弱っていて起きられないのだよ。
狼は取っ手を押しました。戸はボンと開きました。狼はすぐと入っていって、何にも言わずにいきなりおばあさんの寝ているところへ行って、あんぐり一口におばあさんを飲み込みました。それからおばあさんの着物を着て、おばあさんの頭巾をかぶって、おばあさんの男にごろりと寝て、カーテンを引いておきました。赤ずきんちゃんは、でもお花を集めるのに夢中で、森中駆け回っていました。そうして、もう集めるだけ集めて、この上持ちきれないほどになったとき、おばあさんのことを思い出して、またいつもの道に戻りました。おばあさんの家へ来てみると、戸が開いたままになっているので、変だと思いながら中へ入りました。すると、何かがいつもと変わって見えたので、変だわ、どうしたのでしょう。今日はなんだか胸がワクワクして気味の悪いこと。おばあさんのところへ来ればいつだって楽しいのに、と思いながら大きな声で、おはようございます、と呼んでみました。でもお返事はありませんでした。そこで男のところへ行ってカーテンを開けてみました。すると、そこにおばあさんは横になっていましたが、頭巾をすっぽり目まで下げて、なんだかいつもと様子が変わっていました。
あらおばあさん、なんて大きなお耳。
お前の声がよく聞こえるようにさ。
あらおばあさん、なんて大きなお目目。
お前のいるのがよく見えるようにさ。
あら、おばあさん、なんて大きなおてて。
お前がよくつかめるようにさ。
でも、おばあさん、まあ、なんて気味の悪い大きなお口だこと。
お前を食べるのにいいようにさ。
こう言うが早いか、狼はいきなり寝床から飛び出して、かわいそうに、赤ずきんちゃんをただ一口にあんぐりやってしまいました。これでしたたかお腹を膨らませると、狼はまた寝床に潜って長々と寝そべって休みました。
やがてものすごい音を立てていびきをかき出しました。ちょうどその時、狩人が表を通りかかって、はてなと思って立ち止まりました。
ばあさんがすごいいびきで寝ているが、変だな。
どれ、何か変わったことがあるんじゃないか。見てやらずば、なるまい。そこで中へ入ってみて、寝床のところへ行ってみますと、狼が横になっていました。
ちきしょう、この罰当たり目が、とうとう見つけたぞ。
長い間、貴様を探していたんだ。そこで狩人は、すぐに鉄砲を向けました。途端にふと、ことによると、狼のやつ、おばあさんをそのまま飲んでいるかもしれないし、まだ中で助かっているのかもしれないぞ、と思いつきました。そこで、鉄砲を撃つことはやめにして、その代わり、ハサミを出して、眠っている狼のお腹を、ジョキジョキ切り始めました。二ハサミ入れると、もう赤い頭巾がちらりと見えました。もう二ハサミ入れると、女の子が飛び出してきて、まあ、私、どんなにびっくりしたでしょう。狼のお腹の中の、それは暗いったらなかったわ。と言いました。やがておばあさんもまだ生きていて、這い出してきました。もう弱って虫の息になっていました。赤ずきんちゃんは、でも早速大きなゴロた石を、えんやらえんやら運んできて、狼のお腹の中にいっぱい詰めました。やがて目が覚めて、狼が飛び出そうとしますと、石の重みでへたばりました。さあ、三人は大喜びです。狩人は狼の毛皮を剥いで、家へ持って帰りました。おばあさんは赤ずきんちゃんの持ってきたお菓子を食べて、ぶどう酒を飲みました。それですっかり元気を取り返しました。でも赤ずきんちゃんは、もうもう二度と森の中で横道に入って駆け回ったりなんかやめましょう。お母さんが行けないとおっしゃったですものね、と考えました。おしまい。今夜は赤ずきんちゃんを読みました。それではおやすみなさい。